ゆっくりもばって言ってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第487回です。
新製品ラッシュが一段落したようで、今回は少しめぼしいニュースが少ない感じです。今回はニュース短縮バージョンでのお届けです。
本編に入る前に、配信スケジュールについてのお知らせをします。中の人の都合により、6月2日配信予定の第488回については、再来週の6月16日の配信予定とさせていただき、6月2日と6月9日の配信はお休みとさせていただきます。
ギリギリ編集は間に合うのではと思わないではないんですか？前後のスケジュールが厳しそうなので、2週間お休みにさせていただくことにしました。あしからずご了承ください。
当初はお休みは1週のみに抑えるつもりでしたが、通信環境的にも微妙な場所にいたりもするのでちょっと厳しいかなという判断で2週休みということにしました。通常配信をお休みする期間はゆくもばアーカイブスの再配信を集中的に設定していこうと思っていますので、6年ほど前のニュースにご興味がおありでしたらぜひお聞きいただければと思います。
それでは今回のニュースです。今回はニュース短縮バージョンでのお届けです。
KDDI は海上自衛隊の練習艦鹿島、島風に対して海上でもインターネットが利用できる衛星ブロードバンドサービスのスターリンクビジネスマリタイムプランを導入したことを明らかにしました。鹿島と島風は5月20日から175日をかけて世界を一周する遠洋練習航海に出発しましたが、隊員からは洋上でも陸上と同じ高速なインターネットを必要とする声が多く、陸上との情報格差解消により職場環境を向上することが求められていたという経緯から、乗組員の環境改善を目的として今回の導入に至ったとのこと。従来は情報量やデータ量の増加により、船と陸の間のリアルタイムでの情報通信に課題があったとのことですが、今回の導入で航海中にダウンロード速度最大 220Mbps の通信が利用可能となり、通信環境の改善が図られました。自衛隊では隊員の不足による定数割れが問題になっており、艦船の運用で多くの人員を必要とする海上自衛隊でも若手隊員の不足が課題となっていますが、職場環境の改善により若手隊員の確保を目指すとしています。なお海上自衛隊は2027年までに艦隊の9割にスターリンクの導入を目指しており、 KDDI では導入を支援していくとしています。
今年で68回目となる海上自衛隊の遠洋練習航海ですが、海上自衛隊幹部候補生学校の一般幹部候補生課程を卒業した実習幹部に対して、長期にわたる洋上生活、 各種訓練などを通じて部隊勤務に必要な基礎的知識、技能及び指揮統率の基本を体得させ、また共同訓練などを通じて国際感覚を寛容させることにより進展性を有する初級幹部を育成するとともに訪問国との友好親善の増進を図るという目的があるとのことです。今年は一般幹部候補生課程を修了した190名、うち女性30名を含む570名で出発したとのこと。昨年は太平洋を渡って南北アメリカ大陸の各国を訪問していますが、今年はアフリカからヨーロッパ、アメリカ大陸を経て帰国する、まさに世界一周の行程になっています。長期間の航海での環境改善ということでスターリンクを導入することになったとのことで、航海による情報格差の解消や隊員のメンタルヘルスの維持にも良い効果が出ることを期待したいですね。なお、2027年までに艦隊の9割にスターリンク導入を目指しているとのことですが、概要に出ることが少ない掃海艇や秘匿が任務である潜水艦は除外されていると思うので、残りの1割はこういう艦艇なんだろうなと思います。
マイクロソフトはノート PC 向けの新たなカテゴリーとしてコパイロットプラス PC を海外向けに発表しました。自社製品としては Surface Pro、Surface ラップトップを発表。また、Acer、Asus、Dell、HP、Lenovo、Samsung といったメーカーから同カテゴリーの製品が展開されるとのことです。プロセッサには Qualcomm の Snapdragon X Elite、Snapdragon X Plus を搭載するということで、ARM アーキテクチャのプロセッサですが、X86 アーキテクチャのモデルも後日登場するとしています。高い処理能力と長いバッテリー駆動時間を両立しているとしており、最先端の AI モデルへのアクセスにより新たな体験が実現するとのこと。キーボードにはコパイロットキーを備え、すぐに AI 機能を呼び出せるとのことで、今後は OpenAI の GPT-4o を含む最新言語モデルにアクセスできるようになる予定とのことです。
パソコンやスマートフォンを使うにあたって、AI のアシストが当たり前になってき始めています。そのため、ハードウェアもそれに最適化する形で進化したものが出てきていますが、今後どのような進化をしていくのかは気になりますね。
アップルは Apple Watch を使い心房細動の履歴を参照できる機能について日本でも提供を開始しました。心房細動と診断されたユーザーに向けて提供されるとのことです。心房細動は心臓の心房と心室の拍動が同期しなくなった場合に発生するとのことで、動悸や息切れといった自覚症状がある場合と全く自覚がない場合もあるとのこと。心房細動を放置すると脳卒中につながる恐れがあるとされていますが、今回日本国内でも提供されることにあたり、心房細動履歴機能は厚生労働省から管理医療機器家庭用心拍数モニタープログラムとして承認されています。利用できるのは医師から心房細動の診断を受けたユーザーで、22歳未満のユーザーの利用は想定されていないとのこと。機能を利用できる Apple Watch はシリーズ4以降の製品とのことです。心房細動履歴をオンにすると自動的に不規則な心拍の通知がオフになります。機能の利用にあたりソフトウェアを最新にアップデートすること、心拍数と手首検出を有効にすること、Apple Watch を1週間のうち5日間、1日12時間以上着用する必要があるとのことです。
厚労省から管理医療機器に認定されていますから、 治療にも活用できる正規のデータということになります。自覚症状がない場合もあるとのことなので、診断を受けている人にとっては非常にありがたい機能なのではないでしょうか。
アマゾンジャパンと食品スーパーを展開する山口県防府市のリテールパートナーズは、福岡市内でネットスーパー事業を年内に開始することを明らかにしました。リテール社傘下で北部九州を中心に約80店舗を展開する福岡県大野城市に本社を置く株式会社マルキョーのネットスーパーをアマゾンに開設。店舗で販売している生鮮食料品や惣菜、酒類、日用品などをアマゾンの配送網で届けるというものとのこと。サービス開始時期、配送料、配送エリアなどの詳細は後日改めて発表とのことですが、最短2時間配送サービスの提供も予定しているとのことです。
中の人もよく利用しているマルキョーのネットスーパーができるというだけでも驚きですが、アマゾンとの協業とのことで2度驚きました。店舗で購入するよりはちょっとお高くはなるんでしょうが、大きいものを買うときなど便利と感じる人も多いのではないでしょうか。これはサービスの開始が待ち遠しいです。今回のニュースは以上です。
5月26日は日本ダービーが開催されました。今回は無敗でのクラシック2冠がかかるジャスティン・ミラノが1番人気、2番人気にはウォッカ以来の牝馬制覇がかかるレガレイラ、他にも有力馬が多数出走。残念ながら名将タバルは直前の怪我で出走取り消しになりました。今回は絆産駒5頭はディープインパクトからの不死3代のダービー制覇、ドゥラメンテ、レイデオロの3駒はキングカメハメハからの不死3代ダービー制覇がかかっており、計8頭に3代制覇の可能性がありました。なお親子によるダービー制覇はあるものの、孫までダービーを勝つ3代制覇は90年の歴史の中でまだ達成されていない偉業です。
名将タバルの出走取り消しで逃げ馬不在と見られていましたが、実際のレースではエコロバルツが逃げを打つ形になりました。しかしややスローペースでのレース展開、最終直線手前でレガレイラは前に出られず失速。ジャスティン・ミラノが上がってきますが、内から上がってきたダノンデサイルが一気に後続を突き放し一着入線。ダノンデサイルは皐月賞でゲート入りの直前歩様がおかしいと横山典弘騎手が出走前に申告して競走除外になるという無念な出来事がありました。あの時無理をさせなかったことが今回の結果につながったのかもしれません。またダノンデサイルの父エピファネイア、祖父シンボリクリスエスは共にダービー2着と惜敗しており、祖父と父の無念を見事に晴らしました。エピファネイア産駒として初のダービー馬、父の母父にあたる98年ダービー馬スペシャルウィークの血を引いている子孫からも初めてのダービー馬が出たことになります。またエピファネイア産駒の牡馬としてはエフフォーリアがやはりダービーでシャフリヤールに2着惜敗、エフフォーリアの母父ハーツクライもディープインパクトに敗れ2着とダービー2着のジンクスがある一族なんですが、やっとこのジンクスを覆した感じです。
エフフォーリア以来エピファネイア産駒の成績は一時期停滞した感じもありましたが、今年はエフフォーリアと同い年のテンハッピーローズがビクトリアマイル、今年3歳世代はステレンボッシュが桜花賞、ダノンデサイルが日本ダービーとすでに G1 3勝です。そしてこれまで最年長ダービージョッキーは2年前にドーデュースでダービー6勝目を記録した武豊騎手の53歳でしたが、今回のダノンデサイルの勝利で 横山典弘騎手が56歳で記録を更新しています。なお横山騎手は2009年ロジユニバースでデビュー24年目、15回目の挑戦でダービー初制覇、2014年にワンアンドオンリーで2勝目を挙げて以来10年ぶりのダービー制覇です。甚だ余談ですが、ダービー前日大相撲で王将マゼキがノースヒルズから送られた絆が描かれた化粧回しをつけているのを見て、ちょっとネットを調べていたらワンアンドオンリーのダービー勝利の時に元大関こと欧州関、現在の鳴門親方が口取りにいたという記事を見つけていたんですよね。競馬にはサイン馬券という言葉がありますが、この時来るのは絆の3区なのかな、だとすると最有力はジャスティン・ミラノなのかなと思っていたんですが、今回のサインはワンアンドオンリーからの横山典弘騎手だったようです。
中の人は馬券を買わないのでサイン馬券は関係ないですけどね。中の人にとっては推し血統のエピファネイア3区がダービーを制覇したということで非常に喜ばしい結果になりました。またもや余談ですけど、ハーツクライのダービー2着の無念を晴らした3区はワンアンドオンリーだったので、騎乗していた横山騎手が今回も2着赤敗の因縁を断つあたり、ノリさんってジンクスブレイカーなのかもしれませんね。横山騎手は大馬さんに無理を強いる騎乗をしないため好きな騎手の一人なので、その意味でもとても嬉しい結果でした。
今週のゆくも場はそろそろおしまいの時間です。
この番組はアップルポッドキャストをはじめ、Spotify、Google ポッドキャストで配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと、
イヤでした。